改めまして近藤信義です、あまり自分のことを話す機会がなかったので、この証の機会をいただいて何を話そうかなというのは、1ヶ月ぐらいですかね、ずっと考えてきました。で、考えがまとまったかというとちょっと取り留めのない話になってしまうんですけれども、2つの感謝を証として皆さんと共有したいと思ってます。声聞こえますか？で、まず一つ目なんですけれども、皆さん多分年の初めに計画を立てたりだとか、1週間これ何しようかなとか、そういうことを考えるときに、目標を立てて、振り返りをしてっていうことを多分されると思うんですけども、私はここ10年ぐらい、テーマを4つに分けて目標を立てて、それを振り返るっていう習慣を身につけようとしています。で、4つというのはすごく多いんですけども、アウトプット2つとインプット2つということで、アウトプットの方は、ほとんど日中は仕事してますので、仕事でこれを成し遂げたいというのを、1年間の目標は、私が、好むと好まざるとに関わらず会社から立てなさいと言われるので、それを立てますと。それを細分化して1週間何しようかなっていうのを考えると。で、2つ目のアウトプットは、特に子供が生まれてからなんですけれども、やっぱり仕事ばっかりだと、家庭がなおざりになってしまったので、家族と土日をどう過ごすかだとか、いかにして仕事をこう効率的に、終わらせて、ご飯一緒に食べるかとか、そういったのを特に四国の転勤先から東京に戻ってからは、意識するようになりました。で、じゃあ2つアウトプットを掲げて、じゃあこれをするにはどうしたらいいかなって考えた時に、まず1つは自分の体力、やっぱり健康じゃないと、そういったこともできないので、体力をだとか健康に気をつけるっていう、それはどっちかというとインプット的なもので、もう一つのインプットはどっちかというと仕事に直結すると思うんですけども、自分のスキルだとか知識だとか、自己啓発っていう類だと思うんですけれども、体の面と、スキルの面と2つのインプット、要はこの4つのカテゴリーを毎週こう何しようかなっていうふうに、朝計画を立てるところから月曜日がスタートしてます。で、自分が立てた計画に対して、うまくいったいかなかったっていうのはあるんですけども、私がアメリカに来る前は会社の社宅に住んでいましたので、同じような労働環境で、みんな働いてますと。で、同世代もいますと。で、そうすると、社宅での、奥様方の会話は、隣のご主人はちゃんと休み取れてるよとかどこどこ旅行行ったよとか、そういった話になるので、どうしても私も隣に住んでる同期よりはもうちょっと家族に貢献したいなとか、で、それで社宅の中にある中庭で子供と、意識的に遊ぶようにしたりとか、あと、月報でもちょっと書かせていただいたんですけども、私はクリスチャンで彼女はノンクリスチャンで、彼女は多分、育児も大変なので、日曜日ぐらいは子供連れてって僕が教会に行くから、その間自由にしてていいよと、それはその当時は良かれと思って、やってたんですけれども、そういった、自分の行動面を見て、自分は人よりもよくやってるというふうに、正直思ってました。で、妻の月報で、日曜日、自分だけ置き去りにされて家族がどっか行っちゃうということで、疎外感を感じてるっていうのは、正直その月報を読むまでは全く考えなくて、そこは大いに反省した点です。で、その時の私の祈りの課題っていうのは、自分はよくやってるって正直思ってたので、今の現状が維持したいと。で、そのために、自分の健康だったりだとか仕事で、つまずかないようにだとか、そういうこう今振り返ると型通りで、なんかこうすがる感じがなくて、なんかいつも毎日同じようなお祈りしてたなっていうふうに思います。で、去年の4月にアメリカに来てから、職場も変わりましたし、もともと国際部みたいなところで働いてたので、英語は大丈夫だろうと 思ってたんですけども、実際に、まあ、仕事をしてみるとなかなか伝わらないとかですね、あと仕事の内容も変わったので思った通りの、まあ、パフォーマンスが出せないということで、まあ、4、5、6月ぐらいは、まあ、すごく自分のこう挫折を味わいました。で、まあ、当然こう7月に妻がや家族が来てから、まあ、私の仕事と、まあ、家族のセットアップと、まあ、両方両立しなきゃいけないんですけれども、まあ、とてもじゃないけれども自分がアップアップしてて、でそんなことできないんじゃないかと。でそれぞれ、まあ、来た、まあ、子供であれば学校だとか幼稚園、まあ、妻であれば、まあ、今までの友人をと、まあ、話されて、まあ、英語を別に経験してる帰国子女ってわけでもないので新しい環境でちゃんとこう生活ができるかなっていうのを考えた時に、まあ、自分ですらこんなにいっぱいいっぱいなんだから家族は間違いなく参ってしまうと。で特に精神的な支柱である妻がやっぱりこう崩れると、まあ、子供も多分殺伐とした感じになると思いますし、やっぱり子供って母親を頼りますので、まあ、どれだけ僕が頑張っても多分うまくいかないなと思って、まあ、4、5、6、まあ、そんな挫折の中で、まあ、本当にこう真剣に家族が来るまでに自分がちゃんと持ち直せるようにだとか、家族が来てからは家族がちゃんとこう慣れることができるようにっていうのをお祈りするようになりました。途端にウィッシュリストがですね、まあ、もう10倍ぐらいになっちゃったと。ただその時の気持ちはやっぱり日本にいた時のこうなんとなくこうルーティーン化してたようなお祈りじゃなくて、来たら本当困るから助けてくださいというふうに変わっていったと思います。で実際来てからはキャンプの、ボランティアというか、まあ、奉仕に、まあ、妻が参加したりだとか、まあする中で、まあ、妻も受洗に導かれましたし、今は、まあ、妻は、まあ、学校のボランティアだとか、まあ、茶道だとかクロッキーとか読書会とか、なんかものすごくですね私以上に充実した日々を過ごしていてちょっと仕事も手伝ってもらいたいなぐらいに思うこともあるんですけれども、子どもたちも、まあ、学校に楽しく通ってくれていて、まあ、そういったのを見ると自分の努力で決してできないことが実っていることにすごく神様が働いてくださったんだなっていうのを感じます。まあ、最近は食事の前にお祈りを、まあ、するときに何か祈ってほしいことあんのというような、まあ、会話をして、まあ、子どもたちはふざけてなんかお祈りしない時もありますけれども、そういうのを見ると本当に私の努力なんか全くねまあ、塵みたいなもので、そこには神様がやっぱりこう不思議と整えてくださったんだなっていうのをこうすごく感じて、なんていうんですか、すごく嬉しい気持ちになることが多いです。で、まあ、一つ目の感謝の証としてはやっぱり、不慣れな地に家族が来てしかもクリスチャンホームっていう環境を整えてくださってスタートできたってことがやっぱりこの1年間振り返ると、まあ、すごい恵みだったなっていうふうに感じています。で2つ目なんですけれども、まあ、家族っていうのはそれは一つそれとして感謝してるんですが、やっぱ私個人としても中身が変わったなって感じることがやっぱりありました。で私は11歳の時に受洗をして、で、まあ、子どもの時から日曜学校に通っていて、で、まあ、中学高校になるとどうしても部活動だとか、まあ、アルバイトとかいうことでなかなかこう日曜日に礼拝に行く機会は少なくなりました。でただインターネットで礼拝聞けたので、まあ、学校の行き帰りだとか、まあ、通勤途中だとかに、まあ、インターネットで礼拝を見るっていう、まあ、ネットクリスチャンとしてですねこの、まあ、10年ぐらいこうずっと歩んできたと。で当然その教会はずっと同じところに行ってたんですけれども、まあ、日曜学校に行って、まあ、同じように通ってた同級生も、まあ、違うところに住んでますし、まあ、 行っても、まあ、隣に誰がいるのか分かんないとか、名前すら知らないとかでいうことが多くて、まあ、礼拝後はすぐに帰るというあの生活をしてました。なんでとてもあの誰かにこう伝道するだとか、あの修養会に行くだとかっていうのはあの正直こうすごい苦手な感じになっていて、で去年の9月に、まあ、ノンクリスチャン、当時ノンクリスチャンだった、妻から修養会に行かないかと言われた時もなんでクリスチャンの僕がなんかこうちょっとこうヘジテイトしてて妻にこう言われんのかなってすごく不思議な気持ちにあのなってですね、まあそんなに妻が行こうっていうんだったらじゃあ一緒に行こうよという感じで中山さんにあの申し込み書を渡したというのが実際のところです。で、まあ、そんなこんなであの修養会にも行かせていただきましたし、あのその後は、聖書の基礎講座もこれも妻から行こうよと言われて、ちょっと自分のこう聖書に対する知識を試されるんじゃないかという半分ビクビクした気持ちで通いましたけれども、やっぱそういうあの出ていくことを通じてあの礼拝のメッセージを聞いてるだけだとなんかこう表面的に理解したような感じになって、まあ、感謝してましたと。ただやっぱりあの他の方と意見交換すると、あそんな見方もあったのねとかいうことはすごく自分のあの聖書と向き合う時の、まあ、真剣味っていうのがあのこの数ヶ月ですごく増したなと思います。半分あの、まあ、礼拝の後も、まあ、妻とこう今日のメッセージってこういうことだよねとかいう話をするんですけども、やっぱその時自分であの自分の、まあ、理解をちゃんと説明できるようにこう順序立ててこう頭の中に整理しておくだとか、そういったのってまあ、礼拝を聞いて自分で帰ってっていう生活をしてたらあのしてなかったので、そういう意味であのこの半年から、まあ、3ヶ月ぐらいの間の出来事ですけれども、あの長い、まあ、長いクリスチャン生活の中であのかなりこう真剣に聖書を読むようになったなっていう、そこがあの2番目の感謝の、証としたいと思います。で、あとはまあ向き合う姿勢が変わったっていうこともそうですけれども、やっぱり他の、こういった形でこう証しするのもそれこそ日曜学校の時になんかこう前に出て発表する以来のことなので、すごくなんかこう不思議な今気持ちになってますが、やっぱりこういうクリスチャンの皆さんとやっぱりこう意見交換するっていうことがすごい大事なんだなと思って、1週間の目標4つって、まあ、仕事、家庭で知識、体力ってやってましたけども、やっぱりそこにやっぱもう一つやっぱ今日、まあ、クリスチャンとして何するかっていうのをやっぱり加えた方がいいんだろうなと。それが1週間単位で何ができるかっていうとまだ具体的にはあの決まってないんですけども、あの4じゃなくて5本柱であの1週間過ごせるようになりたいなと最近思ってます。ちょっと取り留めのない話でしたけども、証し以上です、
はい。ありがとうございます。すごいですよね。やはりあの神様がこの地に迎えてくださって、またクリスチャンとして新しいこのテリトリーを広げてくださってるというね、恵みの証ありがとうございました。なんとなくあのメッセージを聞いてあの組み立てて、そしてシェアをするって本当にやっていかないといけないなって聞いてて、少しちょっと頭を打たれた気がしました。感謝します。